小林多喜二日記。1927年2月7日。昭和になった。昭和2年になった。正月は雪の夜、約40枚を2日から取りかかって22、3日までに仕上げた。うんうん苦しんで書いたものだ。最近はまとまった読み方はしなかった。印象に残っているものは、木村庄三郎氏、子を失う話。佐藤春夫氏、退屈読本。正月号の中央公論、改造、新潮を久しぶりで読んでみた。時世に遅れるような気がしたからである。しかし、読んでみて、皆後悔させられたものばかりであったことは残念だ。文芸戦線1月号、2月号のうち、1月号で赤木健介氏の世界地図、2月号では赤木凛氏の形状の顔の点描などが自分を引きつけたものだろう。新しいものではマルセル・マルチネの夜を読んだ。築地で上演されたものだ。革命劇である。革命家、反動家、外中的人間、人間のうめき、そして夜が来る。老いた目覚めた人は若いその子に望みをかける。夜はもう明ける。しかしこの劇にはそう感心しない。どれもこれも大声でわめいているが、どれもこれも姿がぼんやりしか出ていない。いつかもう一度読んでみる。ルナチャルスキーの解放されたドン・キホーテは、自由ということを喜び、神を信じ、テロリズムを恐れ、人道的な気持ちを持っているドン・キホーテのカルチャライズである。階級を認め、搾取関係をえぐり出し、そこからその解放へ進出しようとする。コンビニズムがその間に善任されている。夜よりはぴったりきた。休止符もあり、深刻なところもあり、効果的である。もう一度読み直してみよう。ポール・モーラン、夜開く。そのうちの 2,3 編読む。他の編を読む気がしなくなる。新感覚的描写が自然主義的な散文的な芸術の後に一歩も出ていない気持ちがする。先に読んだドストエフスキーの罪と罰の方がよりピンとくる。新感覚的だ。これからビル・ランデロの6人の登場人物、各人各説、その他新しいものもどんどん読むつもりでいる。しかし本当のところ、そういう新しい人のものがストリンドベルク、ドストエフスキー、ゴールキー、チェホフより結局出ていないような気がする。ストリンドベルクのものでも読み直してみたい。昨夜からひいたずらを読んで、やはり感心してしまった。それから4年くらい前に寄贈された岩成淳の父親は優れたものである。ちょっと読み直してみた。極楽。おけいと彼、約8、9枚、万歳、解題、メリアスの桃引きは、自分としては珍しい、幸福な、明るい、ナイーブな気持ちを持った二人の恋愛を描いたものである。このくらいいい気持ちで、時々微笑しながら書いたものは、今まで絶無と言っていい。雪の夜のような、陰惨な、重く苦しいものの後では、こういう作品もまた気持ちがいい。自分としては愛着の持てる作品である。生活の方では相変わらず不安定だ。雪の夜の中でもそのことにはちょっと触れているが、社会主義者として自分の進路が分かっていながら、いろいろな点でぐずぐずしている自分である。マルクスの資本論でも読んでみたい気がしている。が、 それの根本的なところに疑いを持っている自分は、結局社会主義的情熱を永久に持てぬ人間のように思われる。この前、三日の吹雪の晩、T と一緒に行ってみたアイアンホース講演館の中で、これはアメリカの西部発展史であるが、アメリカインディアンと戦いながら、大集団が一歩一歩、誰のためにか、何十年後のためにか、自分たちのではない、後に来る時代の人のために、再審するところが描かれているが、そういう人たちの気持ちと、万難を排して、自分を犠牲にして、これは言うは易くして、重大なことだ。後に来る者のための社会主義者の気持ちがぴったり一つになって自分を打った。小泉進三氏の社会思想史対応の中に述べられているあの古来の大多数の偉人たちがこの道のために自分たちの命を捨てていったことがまた考えられる。それはちょうど要塞を陥れるために一人が進んでいく、そういうことが思われる。それとそっくり同じだ。その犠牲になっても、それがやがて本当に新しい世界が自分たちを待っているということが信仰となっていない者にとっては恐ろしいことだ。自分の悩みがここにある。しかしどういう形かで、いずれここから抜き出られる日があることであろう。活動写真では、いいものを見た。チャップリンの黄金鏡時代、待っていたものだ。期待に背かなかった。二度見た。二度目は T と言った。パリの女性、最後の人とともに、今でも細かい一場面一場面の情景が目の中に浮かんできている。それから16日に T と入船館にワグネルのジークフリード、クリームヒルトの復讐を見た。T の妹とも一緒だった。後のが良かった。本質的な復讐が描かれている。トルーゲンの気持ちも、クリームヒルトの気持ちと対照的によく出ていた。さて、こう1ヶ月くらいの間、自分はその中から何を得たか。本を読むのに、雑に、あっちのもの、こっちのものと読んだのでは、頭に断片的にしか来ない。身にならない。系統的に、一人のものに食いつき、ぶら下がり、潜り込まなければダメだ。志賀直哉に対した時のような読み方をするんじゃ、人との話に調子を合わせ得るだけでダメだ。誰か一人に深く食いつきながら、そのひまひまに、他のものをも、副食物に見ていくのでなくてはならない。そう思った。2.7 安倍次郎氏の三太郎の日記を見ると、ダンテは一番苦しんだことは、羨望と傲慢であるということだ。自分もそうだ。しかし、自分がダンテほど偉くなくて、欠点である羨望と傲慢ということだけ似ていることは恥ずかしい。とあった。打ちのめされるように自分にも来た。ことに自分の仕事の上でもこのくらい惨めな気持ちになっている時がないので。羨望、これだけなくなったら不純な俺だ。2月16日夜。